キャスト QR 文化放送 JOQR。
AM1134、FM916、文化放送、朝活版大人カレッジ。文化放送朝活版大人カレッジ。では、今朝の講師をご紹介しましょう。日政基礎研究所主任研究員、久賀直子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰でございます。
そうですね。はい、久しぶり、1年ぶりぐらいですかね。
ですね。はい、前は準主任研究員でしたけど、
はい、ちょっとだけ
準が取れました。はい、で前はお腹にお子さんがいらっしゃったんですが、
はい、
無事出産されて、
はい、おかげさまで、
まあ、はい、そのお話にも関わる今日のお話なんですが、はい、久賀さんにはさまざまな統計データをもとに世の中の今を分析していただきます。ではそんな久賀さんによる今回のテーマはこちらです。保育園落ちた発言が訴える日本の待機児童問題。今年2月ですね、匿名で保育園落ちた日本死ねと書かれた過激な内容のブログが話題となり、待機児童問題が国会でも議論となりました。少子化なのになぜ待機児童は解決しないのか、その現状と解消に向けた課題を教えていただきます。4月に久賀さんも復職をされたんですよね。
はい、そうですね。
やっぱり相変わらずこの保活、
はい、
保育園は大変ですか？
はい、とっても大変でしたね。なんとか、ね、はい、保育園に入れたんですけれども、はいはい、
まあ、本当になんかこういろんな情報が飛び交うというか、なんかポイント制でね、
はい、
こう形式上離婚した方が入りやすいとか、はい、そこまで考えてる方もね、
はい、いらっしゃるんですよね。そういう話も聞きますよね。
はい、まあ、改めてこの待機児童の現状っていうのはどうなっているんでしょうか？
はい、厚生労働省が平成27年4月に発表したデータによりますと、認可保育園の定員と利用者数はどちらも年々増加傾向にありまして、実は日本全国で鳴らしてみると認可保育園は定員割れという状態なんです。
うん、
具体的な数値を見ますと、2015年では定員253万人に対して保育園利用者数っていうのは237万人なんですね。うん、
なんかこう足りない足りないと言われに、はい、実際は定員割れを全国で鳴らしてみると起こしている、
はい、
っていうことなんですね。
そうなんです。でも待機児童自体は実はやっぱり減っていないんですね。
うん、
2015年10月の政府統計によれば待機児童数は今 4.5 万人で、近年減少傾向にあったんですけれども、2015年は5年ぶりに約2万人増えているんです。
うん、これ定員割れをしているのに待機児童が増えている、これどうしてなんでしょうか？
そうですね、メディアの報道など見ますと、待機児童問題は全国で深刻と思われがちなんですけれども、実は地域や児童の年齢による違いがとっても大きいんです。
うん、この地域と児童の年齢で見るとどういう差があるんですか？
まず地域では都道府県別に見ると、待機児童は東京を中心とした首都圏や大阪を中心とした近畿圏、札幌市をはじめとした政令指定都市で多くなっていまして、都市部で待機児童の7割以上を占めているんです。
全国の問題っていうよりかはもう都市の問題であるっていう、はい、
そうですね、都市部に集中した問題ですね、
ことですよね。
はい、そして年齢についてなんですけれども、実は待機児童には3歳の壁というのがあるんです。
はい、僕の家も、はい、まあ、数年前、
はい、
この保育園どうするんだっていう 2,3、はい、年前ですけど、すごい悩んだ時期があって、結局引っ越して解消するっていう、
すごいですね、
とこだったんですけど、はい、新生児が一番難しいっていうふうにその時は僕印象であったんですけど、はい、この3歳の壁っていうのは何なんでしょうか？
そうですね、新生児が一番難しいっていうのもそうなんですけれども、はい、待機児童を年齢別に見ると約9割を0から2歳が占めているんです。
うん、
ですので政府はその大半を占める低年齢児に特化した保育施設を中心に拡充しています。
はい、
でそういった保育施設では3歳になると居場所がなくなってしまいますよね。うん、年齢が大きくなると、ですので別の居場所を探さなくてはならないんですけれども、それが難しいので、その現状を3歳の壁というんです。
うん、この例えばですけど、0歳から2歳までの、まあ、保育施設に関しては拡充されている、
はい、
だけど結局3歳になったらまた足りないじゃないかっていう問題が起きてくるっていうことですね。はい
はい、そうですね。
これ実際3歳になると、
はい、
その場合親としてはどういう対応を取ってる方が多いんですか？
そうですね、あの空きのある5歳まで対応している保育施設へ移ったり、あとはまあ空きがなければ幼稚園に入れて幼稚園の延長保育を利用したり、あるいは親が働き方を変えたり、そして仕事を辞めてしまったりっていうことになりますね。
結局2歳までお仕事を続けられても、はい、3歳から続けられないんじゃ意味はない、はい、
そうですね。ですので3歳の壁っていうのが今あるんですよね。
ですね、
はい、
で今この現状で政府の対応っていうのはどうなってるんでしょうか。
はい、政府の待機児童解消加速化プランによりますと、2014年度末までに約20万人、2017年度末までに約40万人の保育の受け皿拡大を掲げています、うん、そして実際には2014年度末までに約 21.8 万人すでに増えていますし、うん、2017年度末までに約 45.7 万人まで増える見込みですので、実は当初の政府の計画以上に拡大をしているんです。
そうなんですね。
そうなんですね。
全然進んでないようなイメージがありましたけど、
はいはい、
受け皿としてはこれだけ増えている。
そうなんです。実は政府もかなり努力をしているっていうのが数値を見るとよくわかると思います。
ことなんですね、はい、ただまあこれだけの数増える見込み、2017年度末までにおよそ 45.7 万人まで増える見込み、保育園は増えている、はい、まあ、受け皿は増えているですけど、はい、どうして待機児童数っていうのが解消されていかないんでしょうか。
そうですね、その待機児童増加の背景には保育園の利用率の上昇というのがあります、
はい、いわゆる2万人増えてる、まあ、それだけ増えてるっていうことですけども、
はい
はい、利用率が上昇している理由、はい、何なんでしょうか。
その理由は女性の就業率が上昇している、つまり子育てをしながら働く女性が増えたということがあります。
うん、
近年だと20代30代の女性の就業率が上がっておりまして、特に待機児童の多い南関東、近畿でその上昇が目立っています。
うん、まあ、いわゆる女性としても働きたい人が増えているでしょうし、はい、こう家計としても夫婦で働かないと、はい、ちょっと先が不安になる、
はい、そうですね、
っていうことですよね、
はい、
だ女性としても働く人が増えている、
増えているっていうことですね。
そこにどうやらこの受け皿が追いついていっていない、
は
い、
そうですね、預けたいご家庭に対して受け皿がまだまだ足りないっていうことですね。
が、まあ、特に都市部でと、
都市部で、はい、
いうことですよね、
はい、
さあ待機児童問題、まあ、数字の上でどういうことが起こっているのか、政府がどういう対応しているのかっていうのは見えてきたんですが、
はい、
じゃあ一体どうやったら解決していくのか、待機児童問題の主な課題を後半伺っていきたいと思います。
AM1134 FM916 文化放送朝活版大人カレッジ、
文化放送朝活版大人カレッジ、今朝は日政基礎研究所久賀直子さんに保育園落ちた発言が訴える日本の待機児童問題というテーマで講義をしていただいています。まあ、この後待機児童問題の主な課題っていうのを挙げてもらいたいと思うんですが、そもそも久賀さん今回保育園探しにあたってどんな活動をされてたんですか。はい、
そうですね、上に子どもがいるんですけれども、はい、その上の子どもが保育園に通っていて、そのママ友に今0歳児ってどういう状況なのかなって聞いたところ、すごく厳しいっていうのをもう聞いて知っていたので、妊娠中に予約できる保育園に予約を入れておいたんです、
はい、
はい、そのおかげでそこに入ることができました。
もう生まれる前から予約を入れておくっていうことですね。
はいはい、そうなんです。すごい世界ですよね。
うん、普通は生まれてからとかね。
はい、
じゃあいざ職場に復帰しようっていうタイミングでってなりますけど、はい、もうそれでは無理だっていう。
それでは間に合わないんですよね。
ことですよね。
はい。
はい、という中でお仕事をしたい、せざるを得ないというか、お仕事しないと家計が回らないっていう、
はい、
まあ、家族にとっては大問題になるんですけど、この待機児童問題の主な課題というのをこれから聞いていきたいと思います。つまりその課題っていうのはどんなものでしょうか。
解消すべき課題は3つあります、
はい、
まずは政府統計に計上されていない潜在待機児童を把握することです、う
ん、まあ、いわゆる待機児童っていうのはもう明らかに、
はい、
女性が仕事を持っていたりっていうのが明確な場合だったりする、
はい、
この潜在待機児童、ね、改めてちょっと定義を教えてもらえますか。
はい、政府が公表する待機児童には認可保育園の選考に漏れて認可外へ預けた場合や育児休暇を延長した場合、はい、保護者が仕事を探している休職中というケースを含めていないケースが多いんです、
うん、
この含まれていない児童っていうのは潜在待機児童と言われていまして、厚生労働省は新たに約 1.1 万人ですので、待機児童は合計約6万人いるということを発表しています、
はい、ただ 1.1 万人よりかは絶対多い感じがしますよね、は
い、そうなんです。鋭いご指摘で、さらにどうせ保育園に空きがないからもう申し込まないとか、もう働きたいけれども働けないっていうようなケースも含めると170万人
ずいぶん変わりますね。
ずいぶん桁が違います。そういう報道もありますね、
はい、まあ、本当に多分諦めてる方っていうのはいっぱいいると思うんですけど、はい、この潜在待機児童をきっちり把握できていないっていう場合はどういう問題が起こるんですか？
そうですね、保育料を拡大しても保育園が増えるなら預けて働こうという保育需要がさらに喚起されるので、なかなか解消しないという状況になりますね、う
ん、はい、まあ、いわゆる倍率がちょっと下がってきたぞ、
はい、
あ、これだと預けられるかもしれないって言って、はい、この潜在だった人たちがまたどんどん申し込んでいく、はい、
そうですね、どんどんどんどん需要が喚起されてどんどんどんどんこう増えていくっていう、という感じで回っていってしまう感じですね。
ことですよね、はい、まあ、先ほど受け皿自体は増えているんだって話がありましたけど、はい、結局減っていかないのはこういう現状もあると、
はい、
いうことですよね、
はい、
さあ、そして待機児童問題2つ目の課題は何でしょうか？
はい、保育園の用地を確保することです、うん、都市部では地価の高さ、値段の高さだとか過密環境で保育園に適した用地確保がすごく難しい状況になっています。さらに子どもの声とか交通量の増加を理由に近隣住民による反対の声も多くなっています、
うん、で実際それに対してどういう対応をしようとしているんでしょうか？
はい、政府は国家戦略特区の規制緩和策として都市公園内に保育園を設置することを解禁しました、
はい、
でこれにのっとって世田谷区だとか品川区で進められています。
いわゆるこう今の例で言うなら世田谷とか品川の公園を一部保育園に転用するっていう、
はいはい、そうですね、公園の中に保育園を作っているっていう感じですね、うん、
ことですね。その他にもある、
はい、区役所など庁舎の活用なども検討されています。
もう庁舎自体を保育園として活用しようっていう、
は
い、
そうですね、庁舎の中っていう考え方もありますし、はい、駐車場に新たに建てるっていう考え方もあるようですね、
はい、実際これ進んでいるところはあるんですか？
計画はいくつか上がっているようですね、うん、
でこの庁舎を利用するメリット、はい、まあ一つは用地っていうことあると思います、はい、他にはどんなメリットがありますか？
そうですね、交通量とか騒音の問題が回避できますよね。もともと交通量は そこそこありますし、あと庁舎に近い庁舎の中にあるっていうことで目が行き届きますので、うん、保育の質も担保しやすいんじゃないかと思います、
はい、まあ、この用地の問題っていうのはでも大きいと言いますか、はい、僕前杉並区だったんですけど、はい、やはり公園を保育園に転用しようとしたら、はい、結局騒音の問題とか、はい、逆に子どもの遊び場がなくなるじゃないかっていう問題で反対に遭うっていう、
は
い、
そうなんですよね。子育てのために作るんですけれども、うん、まあ、保育園を利用しない子育てをされている方はそこで遊べないんじゃないかっていう苦情が上がるようです ね、
う
ん、ね、
こう少ない用地をめぐって結局こう使えないじゃないかっていう意味では、はい、この庁舎利用っていうのは、う
ん、はい、
できれば優れたアイディアですよね。
そうですね、空いてるんであれば活用すべきですよね、
はい、さあそして最後3つ目は何なんでしょうか？
はい、はい、保育士の確保です。保育士不足がとても深刻で求人倍率を見ますと昨年の秋の時点ですでに全国で 2.09 倍、
うん、
東京ではなんと 5.72 倍
なんですね。そんなに違うんですね、
はい、東京はやっぱり待機児童が集中していますので非常に倍率が高いですね、
はい、こう2013年度で保育士の数が43万人、
はい、全国で43万人ですね、 ですけれども、あの給与面などの問題で資格を持っているのに保育現場で働かないという潜在保育士の方が実は約76万人いるんです。
そのいわゆる働きたいけども、はい、これは給与面、
はい、
待遇の面で、はい、やはり保育士の資格は取ったけど、はい、ならないっていう人が多い。
そうですね、あの給与の面だとか、あとは労働時間が長いとか、あと保育士さんもあのお子さんがいらっしゃる場合自分のお子さんを預けて働くわけですよね、うんうんうん、でそういう面でも保育園が足りないっていうところもあるかもしれませんね。
自分は保育士をしているけど、はい、自分が保育士をするには子供を預けるところがないっていう、はい、結局自分もその壁に当たってしまう。
そういう保育士さんも多くいらっしゃると思います。
ですよね、はい、これに対する対応としては何が行われようとしてるんでしょうか。
はい、そうですね、あの保育士不足に対して政府は2017年度から保育士の給与を月額6000円引き上げるっていう方針を出しています。うん、そしてあのベテラン保育士さんにはその経験によるさらなる上乗せをするという方向も出しています。
この対応に関しては久我さんはどう思われますか。
う
ん、
そうですね、あの保育士不足には都市部とその他の地域など非常に地域差があるので、はい、あの消費増税 10% へのアップが先送りされて政府の財源が不足しているっていう中では、うん、あの全国一律で保育士の給与を上げていくっていうのではなくって、うん、待機児童の多い地域の保育士さんから優先して給与を上げていくっていう工夫が必要なんじゃないかと思います。うん、
まあ、消費税が先送りされた分、はい、まあ、予算は限られる、はい、じゃあその限られる予算をまずは都市部に使っていこうっていう、はい、
そうですね、あの緊急度の高いところからっていうことですね。
はい、まあ、ただ正直言うとかなりあの年収面では保育士さんってかなり全産業の中でも低いと言われてますよね。はい、そうですね、はい、こう月6000円上がってどうなのかっていうところもありますよね。はい、
そうですね、あのそうですね、全産業平均よりまあ低いので、はい、6000円じゃちょっと足りないっていう考え方もあると思いますし、うん、あとはあの住宅補助など手当の面も拡充する必要はありますよね。うん、
ある種例えば寮がありますよみたいな方が実質6000円よりも嬉しかったりするかもしれませんもんね。
はいはい、特にあの待機児童が集中して都市部だとあの居住環境を拡充してもらった方がありがたい方も多くいらっしゃると思います。
まあ、課題はこう山積みなんですけども、はい、まあ、トータルのこの課題をまとめた上での久我さんの結論どういうものになるでしょうか。はい、
そうですね、その保育園幼稚だとか保育士不足、潜在待機児童の問題もありつつ他にも大きな原因ありまして、あの育児休暇が取りにくい非正規雇用として働く方が増えたことで、うんうん、あの0歳1歳といった低年齢児からの保育園利用が非常に増えたっていうことも原因としてあるんですね。はい、ですので保育園の運営の面の問題もあるんですが、あの今後は子育て世代の雇用環境の改善、育休を取りやすくするとか、うん、そういったあの環境改善も必要だと思います。はい、
まあ、本当に一つの問題がいろんなものに関わっている形になりますけど、はい、いわゆる、まあ、同じ久我さん女性としてはやっぱり女性としてキャリアを積んでいくには働き続けないといけない、はい、でより働きやすい方がより子育てもしやすいっていう、はいはい、女性をもっと働いてほしいなっていう今のこう世の中に対してはまずここですよね。
はい、そうですね、あの政府は女性の活躍促進というふうに掲げてますけれども、うん、女性が安心して子育てをしながら働ける環境が必要ですよね。はい、
まあ、新三本の矢、は
い、新三本の矢
希望出生率 1.8、
はい、1.8 ですね
と言われてますけど、はい、この状況のままだとなかなかこれは解消しづらいですよね。はい、
そうですね、あのなかなか、まあ、そもそも非正規雇用者で働いている方多いので、うん、結婚してこそ子供を産むその一番最初の結婚の時点でつまずいている方も若年層で多いんじゃないかと思いますね。
うん、まあ、これだと踏み切りにくい、はい、一生働けるぞっていう安心がまずあってこそ、はい、まあ、子供も産もうかな、産みやすくなる、はい、で預けるときにどうするか、うん、まあ、本当に何ですかね、こう芋づる式に問題が、
はい、そうですね、
出てくる感じですけどね。
根元の雇用環境のところがやっぱり重要なのかなと思いますね。
そこが根っこにあるわけですね。はい、で、まあ、待機児童問題、政府としては今日の印象としてはかなり対策は思った以上にはやってるんだけど解消されない、はい、結局はその都市に集中しているからだ、
はい、
結局この関東エリアで言うならば、この都市部の待機児童をどうやって減らしていくのか、やっぱりこう都道府県とか市町村とか区とか、まあ、そういう対応がより求められるっていう感じになるんですかね。
そうですね、地域差非常に大きいので、地域によってこうきめ細やかな対応、東京都であれば保育士の方を集めるのに住宅補助をこう出すとか、そういった地域に必要な対応をしていくことが必要ですよね。
はい、ある種こう少し保育士に余裕があるところから東京に、もしくは首都圏に都市部に出てくるような環境があると、保育士不足というのは少し解消されていくんじゃないか。
そうですね、待機児童の状況を見ると、近接している県で片方は保育待機児童ゼロなのに片方はたくさんいるっていう状況もあるので、隣の県から呼び込むっていうことが、例えば住宅補助とか引っ越し代を出してあげるとか、そういったことをするともしかしたら来てくれるかもしれないので、やっぱり地域によってちょっと対応を変えていった方がいいと思いますね。
はい、さあ今朝は保育園落ちた発言が訴える日本の待機児童問題というテーマで講義をしてもらいました。今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので、こちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてください。来週も講師は久我直子さんです。来週はデータが語る若者の消費、さまざまな〇〇離れは本当かというテーマで講義をしていただきます。今朝の講師は日政基礎研究所主任研究員久我直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。